この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
OB の一服です。
用務員の徳増です。
OB のワンダです。
OB の馬やんです。
このパ
パパ
パ
パ
パってな。
このポッドキャストは
ポですね、はい、
名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
一回監督とね、一回監督と大丈夫ですから。
なるほど。まず軽く監督
で、ね、そういうシステムになっております。
逆になんかプレッシャーかかりますけど大丈夫ですね。もう噛めないですよ、はい、ということで、まあちょっとこのメンバーで喋るのはちょうど半年ぶりぐらいですか、
ね、そうですね、
半年以上ですね。
半年以上ですか、
うん、いやー、
全然ちょうどじゃないですね。
いやけどやっぱりあの1回目じゃ、いやなんでそこすごい細かいんですよね。いやスタートすっと行きましょうよ、ね、半年ぶりぐらいで集まったんですけど、やっぱり1回目の時に、ね、いやだんだん細かいな。旦那さん半年にこんな厳しい方でしたっけ。
夏になるとね、
夏になると
夏バージョン、
半年に厳しい馬屋さんと喋っていきたいなと思うんですけど、はい、ワンダさんもね、
はい、
なんて
なんか急にうなずくだけって何なんですか。
いやいやいや、どの隙間で俺が喋ればいいんですか。
声出していこう
って何なの。部活みたいになってますけど。
部活です
ね、これ
声出していこう。
部活で、部活でしたね。とにかく1回目に会った時の、うん、いい意味での噛み合い。
はいはいはい。
ね、噛み合った感じが。
ありましたよ。
あれ噛み合ってたんですかね。
いや、でも結構楽しかった
っすね。そうですよね。噛み合ってはなかったけど、噛み合ってたみたいな。
ちょっと歯車はちょっとギシギシ言ってましたけど、まあ最終的に見てみればなんとか回った。
回った、そうですね。とにかくなんか楽しそうだな、みたいな雰囲気は出せたなっていう。
結構ね、皆さん。楽しそうでよかったよっていうのを。
あ、そうですよね。
面白かったです。
そうなんです。だからなんかその1回目からなんかそのなんかこう、すごくこうなんか親しめたので、うん、なんかそっから本当にワンダーさんはなんとね、はい、もう名古屋在住になったので、
なんか噂に聞くとポイントカードも、
ポイントカードももうだって2枚目がねもう埋まりそうで、
いやもう常連の証、イエイエイエイキーホルダーも
2つ目をいただけるんじゃ
ないの。悔しいな、あれ見ててな、
悶絶してるよな、
悶絶してて、
これメルカリで売ってあげようか。
いや、なんだよ、
改装、
自分で言うのもなんですけど、何の価値もないんですよ、
改装。
まあまあ、とにかく、そういった感じでね、うん、ポッドキャストを通して、はい、はい、まあ、こうやって知り合った4人なんですが、うん、やっぱりこの、まやんさん夫婦といえば、
そう、
ややラジオというね、ポッドキャストやってるんですが、
はい、
やっぱりあの、和歌山に、
古
民家を買われて、
すご
いんですよ。
どうかしてますよね。
いや、これもね、結局は、ポッドキャストやってなかったら、そんな古民家なんかも買ってなかったわけですよ。
けどまあ、このご結婚して、まあ、新居っていう話はしてたわけですよ、ね。
そう、ゆくゆくは、一服さんの実家が和歌山なんで、はいはい、まあ、一服さんがもうだんだん都会暮らしにね、私、大阪やったんで、うん、もう疲れてきたと、
は
い。和歌山の自然豊かな方がいいっていう話をしてて、ゆくゆく行こうかって言ってたら、うん、まあ、この例のコロナ、騒ぎがあって、はい、で、もう、リモートもあるし、
うん、
で、終わってもリモートが私続できそうだったので、はい、じゃあ和歌山で探そうかっていう時で、もうその頃にはもう、ポッドキャストにもどっぷり使ってたんで、
なるほど。
で、探してるうちに最初は古民家とかではなくてね、
うんうんうん、
あの、普通の家を探してたんですけども、
はいはいはい、
だんだんなんか、古民家っていうのが、ワードがチラチラ出てきて、ちょうどたまたま見つかったというか、それもね、はい、最初、ね、いい物件があるってなって、うん、で、電話して不動産屋に、はい、じゃあもう、商談入ってますって言われたんで、一回諦めたんですよ。
う
ん、
ああ、その、
そう。
古民家が。
はい、でもしょうがないねって言って、2週間ぐらい経って、もう、うん、もう一回だけ電話かけてみようと。
うん、
もうこれでなかったら諦めつけるって電話かけたら、う
ん、はい、
商談が、その、流れたと。
ああ、なるほど。ほ
んで、普通に見れてんな。
見れて、
内覧ができて。
そっから、トントン拍子に。
ちなみに、初めての内覧の日は、ポッドキャストの日でした。
そう。
あ、なるほど。
こんな因果関係、
ね。そう、因果が。
9月30日。
何の因果か、ポッドキャストっていうことで。
ちなみにその古民家っていうのは、築何年くらいの
?100 年。裏の、裏にあの、お寺さんがありまして、はい、お寺さんのおじい様、長老さんが90超えてるんですけど、はい、わしがちっちゃい頃にはもう建ってたって言って、100年以上は建ってると。
すごい、
まさか。母屋の方はね、母屋と離れがありまして、はい、で母屋の方が築100年以上で、離れの方が昭和57年かな。
まあ、それでも、
40年いけないぐらい。
だから今、離れに住みながら、母屋の方を DIY で。
そうなんですよね。はい、なんかそれをご夫婦で DIY しながら、まあ、リノベーションしてると。
それも DIY に協力していただいてるのも全てポッドキャスト関係の。
あら、
これがなければ。
例えばどんなポッドキャスターが協力してくれてるんですか？
例えばあのなんか聞いたことあるかどうかわかりませんけど、はい、絶対に負けられない？
あ、ちょっと知らない。ちょっと知らない。
知らない。どこの番組なんでしょう？
ラジオじゃ、ラジオやったかな？
ポッドキャストにもならないね。
そう。
あの、ポッドキャストとも言えないぐらいの。そこの、赤ちゃん歩きの。
そこの、あの。
なんで乗っかってくるんですか、だいぶ。僕、ただの悪者みたいになってる。知らないな、つって。い
や、
ちょっと、みたいなの。
好きだから。
今ね、横に座ってる、あの、絶負けのワンダーさんが、もう、ずるずる、こう、ずるずるっていう表現おかしいですけど。あの、いろんな方をね、紹介していただいて、
いやいやいや、
まあ、そんな、その中に、あの、建築に詳しい人とか、
そうたまたま、その、好きなポッドキャスト番組で知り合った方が一級建築士だった。一級建築士で、奥さんも一級建築士で、で、その彼の、彼が、もうあのちょっと紹介したらですね、はい、あの古民家に行ってくれて、もうずらーっとも
う図面を全部描いてくれて、
すごかったです。
こうしたらいいんちゃうかという、
今だからそのご夫婦とすごく仲良くさせていただいて、うん、
はい、
で旦那さん奥さんも現場監督ですから、
はい、
そのお二人にがまあいた中心になって、はい、その他にも実践にこうあの家をね、畳の部屋を洋室に変えるとか、そういう時にあの畳を全部上げるのを手伝っていただいたりとか、
これはアジア幸せ特急っていうポッドキャストの、
ポッドキャストです、
はい、これ部長さんとたっちゃんに来ていただいたり、
ポッドキャストやってる方だけじゃなくて、ポッドキャストを聞いてる方、リスナーの方も、あのっていうことで、じゃあ手伝いますって言って、この間は、7、8に集まってくれて、4時間ぐらいでウッドデッキを全部バーって。
あとね、
すごいの、
こちらに来て、もう喋ってはるマーヤさんなんかは使わなくなったプロジェクターを分けて、はいはい、分けてというか譲ってくださるとか、皆さんに助けてもらって。
プロジェクターを映すために大広間があるんですけど、はい、そこの、床の間を漆喰塗ってスクリーン映す、映る。
それであの、大広間何畳ぐらいあるんですか？
大広間30畳。
30畳、
う
ん、
もう二人では持ち合わせて。
合宿できるじゃないですか。
あ、やりたいです。
部屋数は13個あるので。
13個
もうほんまに言うたら二人やったらもう全く必要ないんですよ。
いや、本当ですよね。
持ち余し
ますから。日替わりで部屋帰れますよ、ね。
なんでそんなん買ったかっていうと、やっぱり、ポッドキャスト好きな人。まあ言ったら僕らもポッドキャストがあって、ここにもね、来させていただける縁ができたので、もう何らかの形でポッドキャスト好きな人が集まれる場所っていうことで、なんでやねん、あの時、カフェ的な中でやろうかなっていう、ね。
それなんでやねん。
どこまでも乗っかっていく。
いや、だからこれ、本当にまさに、ご夫婦でポッドキャストやられて、そのポッドキャストが縁で9月30日の日に、その、はい、内覧の日が、ポッドキャストの日で、さらにポッドキャストのつながりで、こう作っていくって、まさにポッドキャスト古民家。
そう。
うん、
はあ。
自分たちがいろんな人に会いたかってんな。
そうそうそう。
会いたかったけど、会いに全部回るわけにもいかないので、
ここに、僕らいてるんで、よかったら、旅の途中で寄ってください、みたいな。
はい。
はい。これね、だからちょっと僕の話になってしまうんですけれど、もうまさにと言っていいのかわからないですけれど、まあ僕もその同級生とポッドキャストをずっとやってて、まあその、暗い感じの意味ではないですけども、ほぼ引きこもりのような形で、もう。
暗い感じではなくね。
暗い感じではないですけど、明るい引きこもりみたいな、もうとにかく部屋で喋ってるのだけが 好きでっていう形で、本当に外出るようなタイプじゃなかったんですよね。けど、ある日、ポッドキャストのオフ会、なんか僕ね、それまでね、オフ会っていう言葉もちょっと嫌いだったぐらい、
なんかね、
世代もあると思うんですけど、なんかちょっとオフ会っていう、
なんかちょっと、
怪しく聞こえました。
そうですね。あとなんかちょっとこう、弱々しく見えたりとか、なんかそんな、ね、ネットで知り合った人同士でみたいなあったんですけれど、初めてそのポッドキャストでいわゆるオフ会っていうのをやった時に、楽しくて楽しくて、やっぱりその、そもそも同じ価値観というか、似たこうね、価値観の中でこう集まっているから、やっぱ話も合うしっていうことで、あ、こんなに直接会うと楽しいんだっていうのところから、じゃあオフ会が毎日できる場所作ろうと。始めたのがこのなんだあの時カフェですから、そっからいろんな人にフロム元山ですよ。はい。
実際形になってるからすごいですよね。
まあ、でもそれがですよ。関西でもまあ、また一つ起きるということ
でしょ。
この化学反応が。
そこでですね、今回なぜこの話をしたかと言いますと、実は、まあこのなんだあの時カフェですよね。まあちょっとカフェっていう部分で自信がなくなってきて、だんだん看板の文字ちっちゃくなってはいるんですが、
え、そんなことありましたっけ？
そんなこともあるんですが、実はですね、私、今後ですね、はい、岐阜、美濃加茂の方にですね、ちょっとまあ古民家というほど、まあ築100年まではいかないんですが、まあ本当に、まあこののどかな場所にですね、ポッドキャストの新拠点地を作りたいなと思ってまして。
いやー、これは初めて聞いた。
そうなんですよ。
戦争やな、うちと。
このアイデア
戦争か
い。いや、なんで
なんで会いたい
っすね。確実に今から力を合わせようのタイミングでしょうね。
そう、もうそういう時代だよ。もうみんなで盛り上げていく時代ですから、もうライバルとかの時代じゃないんですよ。ライバル。みんなで盛り上げていく時代。
なんでやねん、ほんと。
なんでやねん。令和一今、下手くそな、なんでやねん。
令和に入って初めてなんでやねん言いましたけれど、
初めて
だからその岐阜で、まあ本当にまさにまあ8月、9月ぐらいから、ちょっとずつこう、そっちにも盛り上げていきたいなと思って、
これは、
もう行ってみたいです。
初
耳ですよ。
そうですね。まあ、その計画としては結構前から言ってるんですけれど、まあ、今度こそっていうとなんか怪しいですけど、今度こそちゃんと、
も
う、形にしていきたいなと思ってて、だからまさに、そのうまやんさんたちのそのポッドキャストハウスは、やいやいハウスという名前でよろしいですか？
もうそんな感じで。
そんな感じになってますよね。
城跡なんですよ。
はあ、
うち、
やいやじキャッスルって言って
もらったね。お隣のお寺とうちの敷地までが、古城跡古い、
はあ、
室町時代のお城跡
やったんですよ。さっきからなんかその、築年数もなんか格式も全部差つけられてる感じが。
ちょいちょいこう、
マウント。ちょいちょい、美濃加茂はちょっと城跡ではないんですが。
美濃加茂の方が、ちょっとね、2番手やぞっていう。そうですね。これ、ここではっきりさせておかんと。
ああ、そうですか。僕はただ渡辺さんの実家を勝手に使ってるだけ
なんで。知らんから渡辺さんって誰や
ねん。いや、村長、村長
です。あ、そうそう。あ、もう、格式、格式。
そうですね。いや、だからそういう部分で、やっぱり、その僕が、その一番、そのカフェを始める前からやりたかったこととして、うん、やっぱり、そういう、その、これから地方の時代って言ったら変ですけれど、
まさにまさに。
そういう自然の中に囲まれてる場所でもインターネットさえあれば、
そうなんです。
いろんな可能性つながれるっていうことをやってみたかったっていうのもあるので、まあ、ここの名古屋元山は、まあ、比較的まだね、まあ、街中ですけれど、やっぱりもうちょっと場所離れたところで、まあ、例えば畑を耕したりとか、そういう環境の中で、その生活を送って、うんうんうん、しかもその環境の生活をポッドキャストで配信していくと。
ちょっと質問
はい。
で、徳松さんも、はい、うまやん一服さん夫妻も、
はい、
全国のポッドキャストファン、
はい、
これが、よりどころになる場所を提供してくださるということなんですか。
岐阜にも、
岐阜にも和歌山にも。
そして、ここ、なんだろう、カフェ名古屋にもっていう。
具体的にはどんなことを、まあ、お二人、
今はまあまあ言ったし。
いや、っていうか、でも、そのね、我々がなかなか、ポッドキャストって結構、ニッチな世界じゃないですか。
はい、そうですね。
その中で聞いてる人って結構孤独に聞いてるんですけど、孤独ですよ。
本当ですか？だから、
だって、
孤独で、家 勝手にそんなこと言っていいですか。だから結構あの人たち孤独に聞いてるんですよ。
いや孤独だと思います
よ。いやけどそうだと思います。
でもそれでいい人たちもいっぱいいると思うんですよ。
あ、そうなんですよ。
期待だけ、
う
ん、
そうそうそうそう。
でそこの一歩を踏み出して、ね、いろんな人とつながりたいっていう人もいると思うんですよ。でもそういうのって今やっぱり、まあ、あのツイッターだとかそういう SNS でつながれることはあるんですけど、実際誰かがやるかって言ったらポッドキャスターがその企画をして、はい、そういうところに場所をオフ会を提供するしかないと、
はい、
だけどもそうあの時間が合わないから、はい、まあ、関西に行くんだったら和歌山、名古屋に行くんだったら本山、岐阜に行くんだったら美濃加茂に、そういう場所が提供できれば
全部説明してくれるじゃないですか。
そこまで行けたらね、そこまで行けたらね。
だからこそ僕は今この話をこのね、うん、はい、うまやん夫妻と、はい、一服夫妻って言おうとしちゃったんですけど、
はい、
やっぱりそこはちゃんとうまやんさん立てなきゃと思って、
立てていただいて、ありがとうございます。うまやん
夫妻と、ちゃんとここでお話をして、うん、ぜひ、和歌山、岐阜、名古屋っていう、こう離れた場所ではあるんですが、うん、このポッドキャスト、インターネットというものを使って、うんうんうん、ぜひつなげていきたいんですよね。
そう、トライアングル。
トライアングル。
バミューダー。
バ
ミューダー。まあ
けど、まあ、
ここに入ったらもう、
なんか呪いが生まれそうじゃないですか、なんかその、なんかを召喚しそうになるんでやめてください、なんか。いやけど今後ね、やっぱ探したら関東にもそういう場所あるかもしれないですし、だから徐々にそういう場所が、まあこの今コロナっていう時代ですけれど、やっぱりその離れた場所でも繋がって、しかもそこにはまたリアルの場所があって、そこでも、また一個、
ね、
こうコミュニティができていくっていう、うん、これはね、うん、ポッドキャストならではだと思いますから、
うん、そうですよね。
だから僕なんかツイッターで今日見ましたけれど、うん、なんかどこに引っ越しても、誰かがいるっていう安心感があるみたいなことを誰かが言ってた。
いいこと言いますよね。
僕もね、あの、だからあの、ポッドキャスト始めてから、はい、その全国に知り合いというか、ね、自分を知ってる人が、誰かがいてると。で、何かあったら、ちょっと助けてくれるみたいな気持ちの上でもね、だけでもすごく楽になるというか。
例えば普通転勤になったりしたらね、いや、新しい土地大丈夫かな、なんていう不安があるけれど、例えば岐阜に転勤が決まったっつったら、そうだ。
美濃加茂に。
ね、美濃加茂に徳松がいると、余計不安になりそうですよ。まあまあまあまあ、けどそういった形で和歌山行ったら、
そうそうそ
う。まあ、
言うても生きにくい世の中じゃないですか。
はい、
ね、ちょっとまあ、疲れた時に、旅に行こうかと言った時に、あ、ちょっとあそこを寄ってから行こうかとか、バイクとかね、乗ってる方とか、車好きな方ともいっぱいいらっしゃると思うんですけど、じゃあ、あそこ寄ってから、まあ言ったら補給地というか、そういう使い方でもいいので、あそこにちょっと立ち寄って、一服してから行こうか、みたいな感じ
で。で、初めて会った、ね、そうそうそう、こう、ポッドキャスト仲間でも、話題に困らないと。
そう。
あの、ポッドキャストがさ、という話をすればね。
やっぱり共通の趣味持ってるっていうのは、すごく大きいですよ。
そう。しかも、もともと文化としてニッチな文化だから、
す
でに深いとこで繋がってるっていう。
やっぱ、ポッドキャスト界隈は、いい人多いですからね。
そうなんです。
間違い
ない。これはもうね、偏見じゃなくて、
これは本当に
間違いないです。
優しい方多いんで。
はい、
だけどそこを踏み越えてくる、例えばアラスカで、徳松さんの番組を聞いてる。
アラスカで、
はあ、その人が、例えばこういう発信をすることで、はい、日本に旅行しに来た時にそこに行ってみようかと。うん、
なるほど、ね。
例えば京都のね、うん、ね、あそこの嵐山行くんじゃなくて、
は
い、
うん、和歌
山まで足間、
いや、そう。
運ぼうかっていうふうに思えるっていう
のは、ね。だから実際そういうこともありましたから、ね、そのニュージーランドから、うん、あの、ホームステイで、うん、こう、日本に来た外国の青年が、うん、まあ、ホームステイ先の家族がね、うん、あの、アレックスって言うんですけれど、アレックスって言って、どこに、日本のどこに行きたいって言ったら、うん、なんであの時カフェって言ったらしい。アレックスって言って、どうしたのって
大丈夫。
めっちゃ笑ってる。
めっちゃ笑ってる。
日本にはいろんな楽しいとこいっぱいあるよ。どこに行きたいの、なんであの時カフェ。何それっていう、どうしたのみたいな。ほんで、ホームステイ先の方と、アレックス、この、
なんであ
の
時カフェ。いや、さすが。
来て、うん、で、まあ、今でも聞いてくれてたり、
うん、だからね、僕らそういうとこを見越してね、 関空からも結構近いです
ね。なるほど。アレックス大佐完璧ですね。
アレックスに来てもらおう。
はい、そうなん
でも実際に田舎の方なので、はい、自分たちがそれこそ引きこもってしまいそうになるかなと思ったんですけど、ポッドキャストがあると、こっちもなんかいろんな人とつながってる安心感があるので、なんていうの、田舎の方にいてて、あんまり人に会わない毎日してても、安心感ありますよね。
いや、そうなん
です、うん。特に女性は、なんか私の場合は、まあ仕事をね、あの、外に働きに行ってないので、はい、家のことだけになりがちじゃないですか。なるほど。うん、どこで社会とつながるんやろうっていうのは結構テーマなんですけど、うん、それもポッドキャストにすごい助けてもらってますよね。出会いが広がりますしね。
何でもできますね、ポッドキャストね。
素晴らしい。
そのうちなんかもうポッドキャストさえあればなんか煮込んだりなんかこう焼いたり全部できそうですね。
競争に競争にね。
個人的な願望が今入りましたね。勝手に煮込んでくれたりとか、勝手に何かあげてくれたりとか、
スイッチ入れたらできる。
なんかの費用方法。勝手にコーヒー入れてくれたり
とか。だからなんかとにかく今後まあそうやってね、いろんな場所からまあこう。時代なんで、うん、まあ、この直接会うのが難しい中でも、うん、このポッドキャストを通じて、つながれるようなネットワークを、ちょっとぜひ、ちょっと作っていきたいなっていうのは思うので、あと、ワンダさんが先ほどおっしゃられたように、うん、やっぱり一人でも楽しめるっていう部分は、うん、まあ、あくまでも、
う
ん、ね、このベースとしてなんですけど、うん、けど、まあ、一歩踏み出した時に、
受け皿がね、
楽しいよということだけはね、
う
ん、
そうですね。
これやっぱ直接あってね、はい、うん、やっぱりこうなんであの時カフェに入るまでに、うん、あの4年かかったっていう人もいましたけれど、はい、
やっぱりあの耳だけで聞いてもすごくポッドキャストって楽しいですけど、やっぱりずっとファンになってくると、うん、あ、この声聞きたいからこの人に会ってみたいっていうのもできてくるじゃないですか。でも現実世界なかなか難しい場合もあるんですけど、やっぱこういう南アのカフェみたいに行くとベレー帽かぶったお兄さんがいてはるっていうのが大きいんですよね。
だいたいベレー帽かぶってる人はいい人ですから
。間違いない。
間違いない。
手塚治虫
か。手塚治虫か僕ですから。そう、はい、あと渡辺陽一でしたね。はい、いや結構いるんですよ。
受け目ねえな。
はい。で、まあ、そんな感じで、うん、まあ、とにかく、ちょっとやっぱりこの、やいやいハウスに関しては、僕はものすごく興味がありますので。は
い、それだけでもめっちゃ嬉しい、ね。近いうちに
ぜひ。
いや、そう、もちろん行きたいですし、
作業着、作業着持ってきてくださいね。
作業着ね。
作業着ね。
絶対働かされるんだよ、なんか。え、なんかゆっくり、
1週間ぐらいね、
ゆっくりしに行こうと思ったんですけど、働かされる。
バーベキューしながら働け
た。ああ、なるほどね。
1週間ぐらいね。あ、泊まり1週間ぐらいたらもうすごいいい感じで日焼けすると思う。
住み込みで、ね、何何何
で温泉あるから、
ね。もう、強化合宿。
あ、そう、あ、
ね、あ、そうなん、ね、大好きな合宿
も
あるから
。もう一遍あの、気合い入れ直そう。
いやいや、なんでね。
この部屋は徳松さんが作りましたぐらい。
あ、ね、あ、なるほどね。うん、一部屋丸ごと。だいぶ働かされるつもりですよね、なんか。まあまあまあ。まあけど逆にね、もう岐阜に来た時は、うん、もう畑一面耕してもらいますから。
そうですよね。
それはね、一服さんね。
いや、なんかお互い労働力探してるみたいな、なんか。
一服さん。
労働組合みたいになってますけど、
そういうことじゃない。一服さんは実家農家なんで全く苦じゃない。
ああ、そういうことか。ああ、なるほど、ね。
あれ、そうかな。
いや、だからあとやっぱりいろんなね、先ほど日給建築士のお話もそうですね。いろんな職業、いろんな能力の持った方がいるので、そういった部分がつながって、その予想もつかなかったものが出来上がるようなね。なんかこれはもうカフェとかにとどまらず、家になり、最終的にはもう村。
そうですね。
もう今完全に危険な香りがしましたけどね。すいません。ちょっと調子に乗りました。ちょっと競争感出てすいません。
なんか幸せのなんとか村。
いやだから怖い怖い怖い。いや、まあまあまあけどそうやってね、こうやって形になっていくっていうのは。
じゃあ後ほどですね、業務提携の契約書
を。そうですね。ちゃんと作ってね、サインね、ここに判子を。
なんか急に冷めたわ。契約書書かされるなら。
商標はとかね。
商標どっち
なんかすごい大事なことちっちゃい文字で書いてあったりするでしょ、なんか。そのこの部屋を完成させるまであなた
は
出ることができませんみたいな、まあまあまあ
まあまあまあまあまあ、でも一番こういうの考えてるとき楽しいですからね。
そうですね。そうなんですよ。
それをね、
まさに一歩一歩、やっぱりこの妄想がやっぱりそのポッドキャストっていう声だけで想像が広がる世界が実際こう形になってこう面白さ、
でもある意味それが形になってるのがここですからね。
まあそうですね。そしてこれはやいやいハウスですから、やっぱ今後そのなんであの時 岐阜のね、
うん、
船時村も、ね、はい、うん、ちょっとそうやって形にしていきたいなと思ってるので、ぜひ今後とも、
は
い、
協力は惜しみませんので、
ぜひ、
は
い、
ありがと
うございます。もうつなげたらいいんですよ、二つ。
いや、そんな、ね、そのね、輪をつなげてくれてんのは、やっぱりこう、常にワンダーさんが、ね、
さすが、
人懐っこさがですね、
うちの隠密、隠密がね、
大変密
ちゃんと放っておりますから、
本当になんか、
そのポイント貯めてね、入り込む、ぐっと入り込んで
い
きました。
いや、本当ですよね。そのマスクもなんか、本当になんか忍者みたいに見えてきましたよね。
なぜかスパイ。全部俺のなんか、スパイだった、ね。もう乳首出せばいい
って。いやいや、乳首。なんなんですか、
その
さっきからその
乳首脱ぎゃいいみたいな。
乳首出すと許してもらえる
って、どういう、そんなあの感じじゃないですか。
どういう発想なんですか。
いやらしい目をしてもらって、さっきから見て。
今だよ、みたいな。いや、
本当に。
ちょっとそのベレー帽で隠
そうか。いや、もう今ここにもうサングラスぶら下げてんの、もうそれ今ちもぶら下げてないですからね、もう。
今日は白短パン。白パン
やし。いや、いいっすね。
ええ感じに日焼けしましたしね。
今日ね、初めてワンダーさん、何やったっけ、
ところてん。
ところてん食べた。
食べました。
初めて、生まれて初めて。
ワンダーさんの話もちょっと聞きたいですね。ところてんを初めて食べた。
ところてんをですね、初めて食ったんですよ。そんな食うことないじゃないですか。だって、定食屋行ってやっぱりがっつり食いたいんで。
はい、定食屋でがっつりところてん食うんです
か。ところてん自体をまず食うことが、まあ、イメージがないんですよ。だって。うん、で今日、角尾山行って、こう、日体島でこう、はい、角尾山の駅からこう、歩いたわけですよね。はいはい
はい、ワンダーさんのね、相方と僕とで、はい、灼熱の、三道。
三道、ね、
灼熱ですよ。もう37度、8度ぐらいの。
ああ、はい、はい。
あんな日にこう歩いちゃダメですよ。
ダメな三道でしたか。
修行僧のように、ね。
もうすぐ左見れば氷って書いてあるでしょ。
なるほどね。
氷を食おうと。
じゃあ、まあ、涼むためにね。
うん、そうですよ。ほんで、そうしたらですね、二人は氷頼むわけですよ。うん、でも俺も、おもむろに氷を頼もうとしたんですけど、
おもむろに
ところで食えや言うて、
はい、
ところで食ったことあんのかお前
ないですよっつって言って、じゃあ
また頼めよって
黒蜜か言うんですよ。
また関西は黒蜜なんですよ。
またこれが噂の二人の仲いいトークですよね。
何なんですか、今始まりました。
聞かされてる方は何なんですか。
何なんこの
ところで食えや、
ところでなんて食ったことないし
ないし
っつって、どんな味かなと思ったら、すっと食ったら口からパトッと食べれた、の酸っぱい液がこの白パンツについたわけですよ。
ああ、
なんか薄い黄色いみたいになっちゃう。
名古屋のところで酢醤油なんですね。
そうですね。
酸性のね、
なんか甘いと思ってたんですか。
いや、だから食ったことないんで。
だからところてん自体知らないんですよ。
へ、
初めての体験。
黒蜜なのか酢醤油なのかって色じゃ分かんないから。
味が分かんなくて、すすったら酸っぱくて、ポロッと落ちて白パンにシミがついたと。
ついちゃったら、これちょっとなんかちょっと黄色い感じのなんかレモン色になっちゃって、
はいはい、黄色い感じのレモン色になっちゃって、
おしこを撒き散らしたみたいな
感じになっちゃって、
恥ずかしい感じになっちゃったっていう、
これはところてんなんですっつって、
っていう、
その後ね、ちょっとおしゃれな角王山。角王山、ね、角王山のアパート、
あ
なんかおしゃれアパート行って、こう、男3人でね、うん、見に行った時に、
びっしょびしょになって、
うん。
うん。
これが滑り芸ですね。
いや、わかんないです。なんか、
緊張してます。
むちゃくちゃ今見つめられてますけれども、なんか。
緊張芸、緊張
芸。
いや、駄菓子屋の、いや、すみません。いや、僕ね、だからやっぱこの二人のお話が大好きなんですよね。いや、
ね、
なんか楽しそうですよね。
なんか楽しそうですか。
え、
いやいやいや、実
際。オウム返し芸ですか、今。とりあえずお迎えしとけば、こう、なんとか、見つめ、
なんか楽しそうです。
人の会話に蚊をつけただけですけど、蚊だけでなんか人の会話に挑むのやめてください。
それだけで勝てると思ってる。
絶対に負けられない。
絶対に負けられない。
さすが、違う。年次がやっぱちゃうな。ね、違うわ。
いや、この二人揃うと僕を潰しにかかるんで。
でもまあ、こんな風にね、おしゃべりできる機会も本当にないですよね、この年になってね。
いや、そうなんですよ。これは、これ前回も言いましたけれど、やっぱりこのポッドキャストの僕は素敵なところは、僕も実際このカフェを開いてそうだったんですけれど、この40を超えてから、友達ができるって、なかなかないですよ。
ですよね。すごい羨ましがられます
ね。いや、もう完全にこの二人友達ですから。
そうですね。
もうだって、2年前まで知らなかったですからね。
ね。だけど今もう、まやさんとね、ワンダーさん友達ですもんね。
まあまあ、友達。はい、
まあまあ。
あれ
あれ、
まあ、なんか温度感。
あれハグして中和したいですよ。
いや、なんで友達以上じゃない、
超えてきました。
友達以上のやつよ、
ね。ああ、以上のやつ。
以上のやつ。あれ、だんだん、ちょっと緊張してきた。
ちょっと緊張してる。
緊張してるんですよ。
ちょっと待って、おしっこ漏れそうになって
る。いやいや、なんで。
なんかさっきから、片膝、肩肩肩肩肩いってるから、ちょっと緊張してきたかな。
徳間さんのね、圧がすげえなと。
違うんですよ。
なんかね、
面白いこと、面白いこと言えんからね、やっぱりね。
僕も圧与えちゃってるなと思ってるんですけど、うん、緊張、いや、僕が緊張しちゃってるんですよ。なんかその、緊張感が伝わって、僕が緊張しちゃってるんですよ。
めちゃめちゃ俺はすごいね。
この歴戦の徳間さんを緊張させてすごいよ。
潰し合いが始まっている。
もう自分が怖くなってきた。
もうベレー帽かぶった方がいいんじゃない
俺次からベレー帽かぶるよ。
うん。ふっさふさな。ふっさふさな。
だから、その、いやもう、人の目見て喋りすぎなんですよ、もう。いや、いいんですけどね。はいはい、いいことなんですけど。はい、まあ、とにかく、こういった感じで、40過ぎても、また友達ができて、しかもそれが繋がって、全く新しい形のものができる可能性がある、このポッドキャスト。
はい。
またみんなで。
最高じゃないですか。
盛り上げていきたいな、と思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんでずっと僕の目を見るんすか、なんか。
目は外さないよ。
目は外さないって。ということで、そろそろ帰りましょうか。
はい。はい、帰ろう帰ろう、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集をしております。
メールアドレスは bu@なんであの時 .com です。
あれこの
人 LINE@ の ID は
あれ
@bu
エンディングでも笑い取ろうとしてる
7950 E です。
うん、
ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくは
セージ
あハッシュタグをつけてのツイッターともお願いします。
うん、
ハッシュタグなん、ブをつけて。
なぞってるだけですよ。
つぶやいてください。
なぞってるだけで笑い取ろうとしてます。
お便りをお待ちしております。
いやいや、もうついてなく手の動きで笑わせようとしたよ。
エンディングは、そらしろさんで、何度ある時、放送部テーマソング、聞かせてです。
それでは、また次回、
さようなら、
グッバイ、シュー。
楽しそう。